説教、私の一生は虚しい。石橋秀夫牧師です。
また熊本に、大変な地震の災害をがあり、またそれが大分と広がっております。突然襲う災害、苦難、悲惨、それをどのように受け止め、その苦難をどのように乗り越えていくか、それは私たちの大きな課題であります。災害や苦難、その悲惨を思い知らされる人々が呼ぶ気に大きな励ましを受けています。呼ぶの苦悩は呼ぶの個人的な問題ではなくて、当時の呼ぶの社会の人々の問題、その中で呼ぶの苦悩が語られてまいります。それゆえに呼ぶの苦悩は個人的な問題ではなくて、当時の社会の人々の問題、また同時にその歴史に生きる人間の問題、普遍的な問題として私たちに示されてくるわけであります。今まで些細であったものが一瞬にして奪われるということが起こったときに、私たちの私の一生は虚しいと思ってしまいます。ヨブも私の一生は虚しいと嘆いています。このヨブの嘆きに共鳴する人は多いのであります。今まで支えてあったものが一瞬にして奪われる、その虚しさ、その苦悩の中でヨブの16節の言葉が私たちの心に響くわけであります。7章の16節で、もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、放っておいてください、私の一生は虚しいと、このようにヨブは語るわけであります。もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、私の一生は虚しい。この言葉に共鳴する人も多いわけであります。悲観論の哲学者として代表的なショーペンハウエルという人がいます。このショーペンハウエルは山嵐の寓話を書いて、この寓話に基づいて、アメリカの社会心理学ベラックが人間関係のジレンマとして、語っています。そのことは私もよくお話しすることでありますが、このショーペンハウエルが語る有名な言葉として、悲観論者の代表みたいな哲学者でありますから、このような言葉が有名な言葉として、受け止められ、あるわけであります。ショーペンハウエルはこんなふうに言います。この世界は考えられる世界で一番悪い世界だから、人間にとって一番良いことは生まれなかったことだ、その次に良いことは早く死ぬことだ、一番悪いのは長生きすることだと、こんなふうに言うわけであります。ヨブが今まで叫んでいた叫びぴったりであります。ヨブにとって生きることは苦痛であり、苦痛な世界の中に沈んでいるわけであります。私にとって一番いいことは生まれてこなかったことだと、自分の生まれたことを呪っているヨブの姿を、ヨブの嘆きを聞いてきたわけであります。今求めることは早く死ぬことだ、今ひたすら死ぬことを願っていきます。生きることは無意味で苦痛に耐えられない、長生きしたくない この虚しい日々がいつまで続くのかと呼ぶは今日の聖書でも嘆いているわけであります。今から2500年前に語ったヨブの言葉、それはショーペンハウエルの言葉をもうその時代に洞察していたということになります。ヨブはかつて神の言葉を喜んで聞いていたわけであります。詩編19章の11節に神の言葉について、金に勝り多くの純金に勝って望ましく蜜よりも蜜の滴りよりも甘いと、こんなふうに記されてくるわけであります。ヨブはこのように喜んで神の言葉を聞いてきた。神の言葉を聞きながら生きる喜びを深く味わい知っていた。神の言葉は蜜よりも甘いと、その生活の深みに、ヨブの人間の深みに深く染み込み、神と生きる幸いを味わいながら喜びを持って生きていたヨブの人生が一変するわけであります。前回の6章の学びの中で、激しい苦痛の中にあるヨブ、この苦痛は神から毒矢が放たれ、自分の体だけでなく魂も打ち抜かれて、その毒が自分の深みに蔓延している、もう生きることが耐えられない、このように神に訴えるのであります。今日の聖書では訴えるだけではなくて、神を責めまくっている、そういうヨブの言葉を今朝学ぶわけであります。ヨブは自分の心の思いをすべて神にぶつけていくわけであります。一節から三節を見ていただきますと、この地上に生きる人間は兵役にあるようなもの、傭兵のように日々を送らなければならない、奴隷のように日の暮れるのを待ち焦がれ、傭兵のように報酬を待ち望む、そうだ私の主よ、虚しく過ぎる月日、労苦の世が定められた報酬、こんなふうに語っていくわけであります。人生は誰のものであるか、そのことが問われるところであります。ヨブの生きる社会の問題、その人々の苦悩、それは自分の人生は自分のものではないということで苦しむ社会であります。誰かに支配されている社会であります。傭兵のことが示されています。傭兵は上官に支配される、そういう日々を送っている。同時に社会を支えているのは、その労働力は奴隷たちであります。社会を支える奴隷たち、彼らも自由はないのであります。主人の所有物、自分の人生、自分の人生と生きることができない社会であります。私たちにおいてはどうであるかということを考えさせられます。私たちもさまざまな悲劇を経験しながら、その悲劇的な出来事を内に持ちながら、日々の生活がそれに支配されてしまう。さらにまた、自分の人生自分のものだと生きていた結果、罪の底に気がついたら沈んでいたということもあるわけであります。私たちの人生は何かに支配されている、何よりも罪に支配されている。そこからどのようにしたら 解放されていくのか、虚しいと頭を抱える人生からどのようにして立ち上がることができるのか、それが私たちの大きな課題であります。ヨブの苦痛苦悩の根源は神であることをヨブは必死になって訴えています。苦痛は神から与えられた修行だとここに書いてあります。修行は本来は喜ばしいものであります。神様から与えられた賜物であります。イスラエルの部族たちは自分たちの土地は神から与えられたものとして大事にし、他の部族の土地を侵略することはなかった。それは神から与えられたものであります。犯してはならないものであります。しかしヨブが与えた苦労、神から与えられた賜物の修行は苦痛であります。賜物とは言えません。ただただ苦痛なだけ。四六時中この苦痛に苦しむということになるわけであります。傭兵には楽しみがあります。賃金をもらえるからであります。奴隷にも解放の時があります。夜が迫れば、夕方が来れば、休息の時が与えられる。しかしヨブは昼も夜も苦しみにのたうち回る眠れない日々を送る。この神の修行、虚しいと神に訴えていくわけであります。どうだ、こっちに入ってますか、聞こえますか、はい、最初からお話ししましょうか。困りましたね。はい、ご主室にマイクが入っておりませんでした。失礼いたしました。どこまでお話ししましたでしょうか。さて困りました。ということで、4節から見ていただきますと、翌に横たわればいつ起き上がれるのかと思い、夜の長さに海苛立って夜明けを待つ。肉はウジ虫とかさぶたに覆われ、皮膚は割れ、海が出ている。私の一生は旗の日よりも早く、望みもないままに過ぎ去る。と、このようにヨブの苦悩が訴えられているわけであります。奴隷たちは夜休みの時が与えられる。しかし夜は、ヨブにとっては夜も苦しみのたうち回る夜であります。苦痛の中で寝返りを重ねて眠ることができない。この苦しみは私たちも味わうことがあります。寝返りを打ってもうどうしても眠れない。そして朝を迎えるわけであります。これほど苦しいことはありません。朝日が昇って、そこで喜びの時である、希望の時であるということは余分にはありません。朝の光はヨブの現実を思い知らされるわけであります。ヨブの体、肉はウジ虫とかさぶたに覆われ、皮膚は割れ、海が出ていると、悲惨な自分の体を晒しながら、痛み苦しみながら生きざるを得ない。自分の一生は旗折りの日のようだ。あっという間に過ぎ去る。はたりはきれいな布を一枚仕上げることができるけども、自分はただただ苦痛に苦痛を重ね、苦しみながら過ぎ去るだけだと、自分の虚しさが訴えられているわけであります。その中での祈りが7節8節で示されていくわけであります。忘れないでください。私の命は風にしきないことを、私の目は二度と幸いを見ないでしょう。私を見ている目はやがて私を見失い、あなたの目をそがえても私はもういないでしょう。密雲も薄れやがて消え去る。そのように人も読みに下れば、もう登ることは 登ってくることはないと、このようにヨブは言うのであります。私を忘れないでください。死んでしまったら、ヨブに下ればもう二度と神に賛美を捧げることもできない、神の言葉を聞くこともできない。それは断絶した社会であります。まだこの頃は黄泉から救い上げられる永遠の命の社会は示されていません。そこに下っていったら、神がそこで思い直してヨブに憐れみをかけようとしても、もうそれはできないのです。そのことを忘れないでください。どうぞ死を憐れんでくださいと、必死な叫びが、祈りが、神に対して苦痛のうめき叫びを上げながら、なおそこでこの祈りが繰り返されているわけであります。しかしヨブの現実は虚しい。神は沈黙して答えてくださらないのであります。16節の言葉をもう一度見ていただきたいと、11節の言葉を見ていただきたいと思います。私も口を閉ざしてはいられない。苦悶の家に語り、悩み嘆いて訴えよう。なおヨブは神に向かって訴え続けるのであります。神がそばにいて見て聞いてくださっているということは疑わないのであります。だから必死に従って、必死になって神に語り、嘆きを訴える。そこで出てくる言葉は虚しい。16節の言葉であります。もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、放っておいてください、私の一生は虚しいのですと、このように神に訴えざるを得ないのであります。このように訴えながら、さらにその苦しい胸の内を吐露するというよりも、自分の今思っている思いを神にぶつけるのであります。神を責めまくると言ってもよい言葉が、11節以下にずっと21節まで記されていくわけであります。ヨブの言葉を学んでいるわけでありますが、いろんな旧約学者の訳を比べ見てみながら、ヨブの生の声はどんな声なんだろう、そんな思いを抱くようになりました。お手元に木曜日の聖書研究祈祷会の資料が渡っていると思いますが、その資料の中に、エーファン・セルムス、この人のことが書いてあります。同時にセム語、ヒブル語は、旧約聖書の 98% はヘブル語で書かれていますから、それがどこに位置する言葉であるか、イエス様の日常語はアラム語ですが、それがどういう言葉であるか、そこに、書いてありますので読んでいただきたいと思います。ファンセルムスは、セム語の大家であります。ヘブル語はセム語の中にある言語でありますが、言語学者がヨブの謎に迫るということで書かれている本を発見いたしました。そこには言語学者がヨブの生の言葉に近いように、ヨブ記を訳しています。それが大変心に響いたのであります。 ヒブル語には母音がありません。だから読めないわけです。見て聞いてその言葉に示されている深み、響き、それを感じていく、まあ、それがヒブル語の、古典ヒブル語と言われる聖書で記されたい、聖書に記されている言語であります。言語学者がヨブの言葉に迫るということで、お手元に、7章の11節から21節これを印刷してお渡ししてありますので、言語学者の権威がヨブ記を訳したらどういう言葉になるか、まあ、それを味わっていただきたいと思います。一部取り出して、お話ししたいと思いますが、それほどに私に関心がおありなのか、あなたがどんなにひどいことを私にさったかを、なぜですか、あなたは一瞬の憩いをも私にお許しになりません。たまたま眠りが私を荒れんでくれても、あなたは私に本当の休息は味わわせて、味合わせまいと思い巡らされるのです。悪魔が私を追いかけ怯えさせる悪夢に私は飛び起きる。私の息と命は締め殺され断ち切られる。やつれ果てて私の肉と皮の下に軟骨を指でまさって生き続けるよりは死ぬ方がましです。何と言っても私は死ぬべきです。死ぬべき人で、私の命はひたすら流れ去るものです。ですから休息をお許しくださいませ。私が静かに生けるように、まあ、死ぬってことです。私が静かに生けるように、私があなたに逆らって何かをしないかとご心配なさることはありません。あなたの永遠のご存在に比べれば、人間の全人生も無に過ぎません。一人の人間にこれほどまでに注意を向ける理由はこれっぽっちもありません。あなたの迷惑な監視から逃れる自由を一度でいいからくださいません。一度ぐらいは我慢がおできになりませんか。この大騒ぎはもう十分すぎます。あなたがお気づきになる前に、私は土ぼこり同様に墓の中に横たわっているのですから。その時私を探しても、おそらくもう一度私に向けて矢を放つおつもりであっても、あるいはご自分の不正を償おうと思い出しても、その時はもう何をなさるのも遅いのです。呼ぶはいない。なぜそんな私に興味をお持ちなのですか。まあ、こんなふうに訳しているわけであります。まあ、すごい言葉だなと思います。神様にこのようにこう責めまくっているヨブの言葉が、示されてくるわけであります。ヨブの生の言葉に迫るファン・セルムスの役ではないかと思うわけであります。ヨブは神に四六時中見られていることが苦痛ではたまらないのであります。見られているということは私の大きな喜びでありました。主が見ていてくださる、それが喜びでした。しかしながら本当に主が私の日々一つ一つ一コマ一コマを見ていておられるとしたら、私はそこで本当に生きることができるのだろうか。行き詰まってしまう、またこのようなヨブの叫びを上げざるを得ないということを考えさせられます。ヨブは本当に神を身近に感じて叫んでいます。責めています。神は見ていておられる、聞いておられる、その確信の中で 神に責めまくるヨブの言葉が示されているわけであります。そういう中で神は沈黙されています。神の沈黙は神を否定したり、いつまでですかっていう神への不信感を抱く原因として私たちは考えてきたわけでありますが、このようにヨブが神を責めまくる、その中で神が沈黙されている、この神の沈黙の中に今朝大きなメッセージを読み取る思いがするわけであります。神を責めまくる言葉、もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、放っておいてください、私は一生無しという中での叫び、それを神は黙って聞いてくださっている、反論されずに聞いておられる、そのことに大きなメッセージを私は聞く思いがするわけであります。ヨブ記の終わりの方で神がヨブに語りかけます。それはヨブに問いかける言葉であって、このように激しく神を責めた、その罪を問う言葉は一切神はお語りにはならないのであります。私は口を閉ざしてはいられない、苦悶の家に語り悩み嘆いて訴えようというその激しい訴えを神は聞いておられる、ひたすら黙って聞いておられる、その神を私はしっかりと見つめることが求められるわけであります。神が沈黙されておられる、沈黙の中でしっかりと人間の叫びを聞いてくださっている、聞いてくださっているだけではなくて、それを痛みを持って本当に聞き、黙って十字架の道を歩まれるイエス様、このイエス様が神の沈黙を通して示されてくるわけであります。十字架につきよう、十字架につきようという大きな叫びの中で、罪の叫びの中で、それを一心に受け止めて黙って十字架の道を歩んでいかれる、人間の罪を背負って十字架の道を歩んでいかれるわけであります。そしてイエス様によって神の沈黙の中に神の大きな愛を私たちは受け止めていくわけであります。主は私たちの叫びを、もうたくさんだ、生きていたくない、私の一生は虚しいというその深い痛みの中から叫ぶ叫びを、しかもそこから発する怒りの言葉を、そこから神を激しく責め立てる言葉を、主は黙って聞いてくださり、それをご自身の痛みとして受け止め、イエス様を私の中に使わせてくださいました。私は一生は虚しいというそのただ中にイエス様の十字架が立てられている、それを一心に黙って担ってくださるイエス様の十字架がその棚中に立てられている、今私たちはこのイエス様の十字架に集中することによって、私たちの苦悩からの解放、人間のさまざまな痛みの深みから発するその苦悩からの解放の道が開かれる、御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。熊本にある教会、 大分にある教会のことを覚えます。それぞれの教会が避難所となり、地域の方々のために仕えている、そのことも知らされています。その中で今私と同じ時間に主への礼拝が捧げられています。どうぞこの礼拝によって痛みの中にある方々が、また教会に来た、避難してきた方々が、この礼拝の恵みに預かることができますように、主を礼拝するそのことが大きな慰めであり、生きる希望であり、立ち上がる力であることが、今日の礼拝において被災地の教会を通して痛みや苦しみの方がある方々に示されますように、また私もこの痛みを自らの痛みとして受け止め、被災地の方々のために祈り、また教会の技のために祈るものとさせてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。